どうも、ジロクチ会議 Z シャープ68、
はい、
ということでして今回は、3人、
はい、
揃ってで弘中さんと、計4人で、はい、送っていきたいと思います。最近どうですか。僕はねちょっと足を怪我して、
はいはいはいはい、
めちゃくちゃ痛くて全然まともに歩けへん。
さっき三平が言ってたんよ、あの富木さんが来る前に、
はい、
もし富木さんがここに入ってきながら体のどこか痛いって言ってたら、うん、それはちょっと疑いませんかと、
う
ん、
どういうこと、何が
ちょうどその話をしてるんです
よ、ね、遅れたらって、遅れ
て、じゃあ遅れて、
そうです、うん、
遅れてきてその足が痛いっていうのはどっちやろうと。
え、足痛いの知ってたっけ。
いや僕知らなかったんで特に今
お前知ってた
やん。そういう状況なんですよね。
じゃあ、駅からちょっと混んでて、
うん、
まず車がね今この時間帯めっちゃ混んでるでしょ。
そうですね、
はい、
そうそうそうそう。でめっちゃ悩んだよ、ホテルに先入るかもう直でここに来るか、めっちゃ悩んだんやけど荷物多いしホテル入ろう思ったんよ、うん、でそしたらいざ歩いてみたらめっちゃ痛かったと、
う
ん、はい、自分の想定より半分ぐらいの速度しかね、
はい、
出せへんかって、まあ、結果こういうことに。だいたい弘中さんやったら分かってるでしょ、ちょっと遅れますの僕って2分3分って
まあ正確ですよね。
でしょ、かなり。
うーん、なるほど、
うーん
なるほど。ちょっとあれっすね、
まあ弱いは弱い、
弱いっすね、
うん、
ちょっといい、
うん、
俺三平に詰めらんやったらええけど、
うん、
こいつ遅れよったの見たことないから、うん、お前がそれよいしょしてんのめちゃくちゃ嫌なんやけど。
しかも俺さっき来たばっかり
1分差なかったんですよね。
ちょっと待って、
僕が今一番びっくりしましたからね、ジロさんの発言に。何言いらしたんだろうって。
いや喜ばしいことや、お前のその罪が消えてなくなってんやなあ。
そうやね、すみません、なんか
ありがとうや、
すみません、
ほんまに。お二方はそう、二郎くんとこれやんの久しぶりやな。
そうやったっけ。
だって前1回やったん2人やもんな。
そうですね、その前はあれじゃないですか、多分富木さんと二郎さん2人で僕の誕生日の日じゃないですか。
そうや、だからもう1ヶ月前ぐらいか。
3人集まるの久々と。
久々
ですね。俺最近なんかすごい最近出たゲーム、まあ、PS4 で出たっていう PC まであったゲームやねんけど、なんかアークっていうなんかサバイバルゲームみたいな、なんか恐竜とか殺して素材剥ぎ取ってちょっとモンスターハンターチックななんか防具作ったりお腹も減ったりするから殺して食べる、お肉取って食べるみたいなゲームがあって、すげえ面白そうやけど買おうかなと思って YouTube でバッて見てたら、お腹が減ったらその辺の草食動物殺して食べる様にうげってなってやめたっていう。
あ、そんなリアル。
うん、リアルやねん。
普通にあれパッケージ版、なんかダウンロード版とかじゃなくてパッケージ版か。え、外国のやつやな多分。
でオープンワールドでなんか、そうワールドがいっぱいあって、でなんか基地作ったり敵の基地破壊しに行ったりみたいな。
それ勝ってやったらさ、今二人でやってんのどうすんの。
まあやるよ。
でもなんか、
いや
でもやや末期説はあるんですよね。
まあね、そろそろ
唐突に急に、
いや急にってわけでもないんですけど、まあ予兆は来てたんですけど、やや末期っていう説ある。
ややね。
いまだに割と口開いたらオーバーウォッチの話やん。
頭打ち
ああ、もう技術がある程度までいっちゃってる感じだ。
いや全然やねんけど、そのゲームの中で言うと全然やねんけど、もう無理。
ああそんなレベルになってきたってこと。
なんか無理要素が多すぎるというか、自分の実力が上がっても他の部分が無理になって、そこを補填してもまた他の部分が無理になってっていうのの結末が今やや末期っていう感じ
です。実力があってもこれあかんわって例えば何があんの。
まあ味方であったりとか、なんかこう流行りが変わったりするのゲームの中で、アップデートが入ってとか、もうめんどくさいしついていかれへん。いやそれは言い過ぎやけど、やっぱ難しい。
ほうほうほうほうほう。
そうっすね、
うん、
なんかもう流行に乗るのにいっぱいいっぱいっていう感じですね。
でも三平くんなんか二郎よりもはるか前からやってたわけやろ。
僕はむしろこのゲームの最古参と言われるレベルですね。
やろ、はい、ってことは二郎がもう初めにやった時ぐらいから、その今二郎が感じてることはとっくにもう感じてたわけでしょ。
いやこれがまた難しくて、なんかそのゲームがまたアップデートされてくんで、その時の感覚はみんなと一緒なんですよね。だからいっぱいいっぱいなん
で、今でも離れてる人が多いんよちょうど。
あ、だから今回のアップデートがちょっと具合悪かったと。
そうやね。
そうですね。
どんな感じのアップデートやった。
必須キャラが何体か増えたみたいな、
必須
なんかこう6対6の戦いでそれぞれキャラを選んで戦っていくねんけど、うん、そのキャラクターが 2,30 人いるから自由なんよ、うん、すごい、うん、けどこいつがおらなもう勝たれへんみたいなのがあんのよ。
一つのキャラが強くなりすぎちゃったんですよね。
あ、なるほどね。
だから誰かがそれ選ばなあかんけど、うん、みんなが苦手っていうパターンもあったら、うん、もう負けるやろみたいな。
あ、なるほど、
そうなんです
よ。なんかちょっと退屈なのね。いやいや、
あ、バランス調整ミスらはったパターンですよね。
そうですね。
え、でもそんなのすぐアップデートでまた訂正されんちゃうの？
されたんですけど、うん、それでもまだどうしようもないみたいな感じですね。
まあでもやっぱ俺らがやめてもらうとやっぱモーリーが気がかり
にな
るから
な。そうなんですよね。唯一その東京に残してしまったモーリーが
忘れ物があるから。モーリーも頭打ち感出した。
モーリー一人でバリバリやってるから。
モーリーはやっぱ伸び盛りっ
すね。やっぱ14、15の成長率舐めてもらったら困るよ。
あ、だからまだ全然そういう2人が感じてるおっさん臭い意見はないの。
ない
まだ超楽しいんや。
もう伸びてますわ彼は。
そう、ほなもうやめてまいいや。それはもうあんやったら
難しいんですよね。なんかそのまあゲームが楽しいっていうのもありますし、そのやっぱ友達いっぱいできちゃったっていう、
うん、
そっちに、
まあ、
仲間がいっぱいできちゃったんで、うん、違うゲームになった時にその人たちがみんなそのゲームをやるかって言われたら、まあそういうわけでもないじゃないですか、うん、考えるとなんかあの転校するのもなみたいな感
覚ですね。離れるのが寂しいみたいに
っていうのもあるよね。でもゲーム自体はまだやっぱおもろい、まあ、おもろいよ間違いなく。
なるほどね。あ、じゃあちょっと距離取ってみようかなみたいな。
まあまあそんな感じ。
まあマンネリ
倦怠期というか倦怠期ですね。軽い倦怠期です。
あ、ほなちょうどええやんそれ。
いやでも俺はあの草食動物、しかもその YouTube で配信してる人が言ってたんよ、まあ、自分が裸やから強い恐竜を倒すのはあかんと、肉食、弱肉強食の世界やから小さい自分を攻撃してこうへん小さな恐竜を見つけてそいつを斧で殺してピッケルで肉剥ぎ取って食べてたんよ。それ見て俺はこのゲーム向いてないなと。そんなんでけへんもん俺。
表現もグロいの。
いや結構グロいね。その倒し方とかも、もうなんか斧でバーン殴った時もイエッってなんのよ。距離がイエッってなってちっちゃいやつやから高い声なんよ。それ見たらちょっとできへん。
なかなかな。
いやさすがに。
じゃあまだちょっとゲームから離れちゃうやん。
いやでもまあなんだかんだオーバーウォッチダラダラしてると思うけど、オーバーウォッチ言うてもだけどな。
そうなんですよね。
気になるゲームないの三平君は。
そうですね、僕結構今それ一本で、まあ、それすらもいっぱいいっぱいっていう感じなんで、まあ、何よりそのアップデートが入ってハロウィンバージョンになったんですよ、うん、で今日ハロウィンじゃないですか、うん、僕はなんかその今街が気になりすぎててゲームどころじゃないっていう。
あ、今日だけなん、週末から始まってるとかじゃなくて。
あ、違います、今日当日っすよね、うん、今日ハロウィン当日なんで今日の街がちょっと今どうなってるのか。
ゲームよりもってことでしょ。
そうです、
現実世界。
あ、現実世界、
現実世界で。
あー、なるほどね。え、でもこの間週末が本番やったんちゃうんですか。
まあ大体
東京エグかったよ、
ね、なんかすごい
パク駅とかもいっぱいもうコスプレしてはる人だらけで。
でもなんか雨やから人少なかった。
そうですね、雨でしたね、台風がある
けど、まあ多分そこがピークというか、と思うけど、
当日じゃないやろ。当日じゃないと思うで。ないと思うで。
あれ、
あ、もうやっぱ時代は土日なんや。
あ、そうなんですか。
いや、と思うぞ。え、別に、だから今日な、ナンバー行ったところで多分別に、
うん、いるとは思うけど、
え、大阪はそのハロウィーンになったその当日なんか、なんていうんですか、あのコスプレの人たちがここに集まるみたいな場所ってあるんですか。
なんか心斎橋とか行ったりするんちゃう、みんな。
あの辺ちゃう、うん、南の。え、行こうと思ってんの。
ちょっと顔出そうかなって思って。やっぱりあのシティボーイ代表としてやっぱり。
いや、ほな、ほな絶対週末行っとかんとあかんかったって。
いや、雨だったじゃないですか。
うん、
しかも結構な雨だったじゃないですか。
いや、結構な雨だったね。
無理じゃないですか、だから。
でもめっちゃニュースなってましたよね。
だから夜通し遊ぶ人たちは確かに週末かもしれないですけど、とりあえず集まるみたいなっていうのはやっぱ結局当日じゃないのかな。
でもどうだ、明日仕事はあるとか学校あるやつがさ、
7時8時だったら
それ、でもそいつらは仕事終わって家帰って着替えていくわけやん。
そうですね、
そしたらまあ8時9時
になるな、うん、8時9時に集まってじゃあ1時間ぐらいブラブラして帰ろっかみたいな感じじゃないっしょ。
うん、まあ、それか持ってってるっていうパターンもあります
よね。職場に、
でスーツのあれとか持って
でロッカーに入れて。
いや
いやいや、僕はちょっと今 あの世の中のインスタ勢をやっぱ舐めちゃいけないと思ってるんです。
ああ、なるほどね、
はい、やっぱバヤすためなら何でもする連中だと思ってるんで僕は。
うーん、
平気で会社にやっぱりスーツケースにコスプレパンパンに詰めて来る連中だって僕は把握してるんで。
あ、なるほどね。あ、まあ、でも今来る途中でもなんか仮装してある人は一人見たで。一人だけやで。
でも僕も一人見ました、
うん、でもどう思った、この平日に仮装してる人を見て。
僕はそれよりあの地べたに座り込んで携帯をいじってることを
ちょっとそうしたかった、
はい、ちょっとうんって思っちゃったんですけど
でもやっぱ平日はな、おるやろうけどもや。
そうか、じゃあピークは今日じゃなかったんですね。僕は今日は正直これ終わったらちょっと街行ってみようかなぐらい
の、今日の方が盛り上がると思
うと思うんで僕は。
まあまあ、じゃあちょっと行ってみてくださいよ。
はい、
ちょっと、はい、後日報告お願いします、はい、ますということで今回も、お便りが
4通、
はい、
来ておりますので、じゃあ三平君よろしくお願いします。
はい、ラジオネームゴーヤマンピさん、種類がディスカッションで獲得ポイントが0ポイントです。生き方、次郎くんと、トメチキンさん、三平くん、水田さん、広中さん、こんにち
こんにちは。
いつも楽しく配置をしております。今回のテーマなんですが、先のことはなるようになる、明日死んでも後悔せんというぐらい今を精一杯生きるのと、将来の子供のためとか老後のことなどを生き急ぐレベルで考えて、生きるのどっちがベストかです。自分は生き急ぐレベルではないけど先のことを考える派です。極端な話し、すぎるとは思うんですが、今後の、自分の生き方などを参考にしたいんで熱いディスカッションをお願いします。
これ難しいですよね。
難しいね。
ふと思うことなんですけども ね、これもよく僕も考えたりするんですけども、
うん、
じゃでもさ、その老後のこととかさ、
うん、
将来のまだおらん子供のこと、
うん、
とか考えて貯蓄っていうのも立派で素晴らしいことやとは思うんやけど、うんうん、なんかもったいない。
まあね、
うん、先どうなるかも分からへんし、うん、やからっつって今なあ、あるだけ金つこてとかっていうのもなんか、
うん、
ねえ、先どうなるかも分からへんしっていう。
なんか俺将来子供ができたら、うん、その金を残したくないなと思うんよ、
子供に。
うん、え、嫌じゃない？親から今、親が死んで1億円もらってもあんまり嬉しくなくない？1000万とか
でも、まあ、気持ちは嬉しいですよね。
いや嬉しいけど、うん、なんかでも、まあ、でも
使えないですね、
うん、
使えるお金ではないですね、確かに。
しかももう親が精一杯稼いだ金やし、親が使えやって思っちゃうタイプの人間やから俺。
ああ、まあでもどっちかやったらそうかもしれへんな、ね、俺もそうかもしれへん。やからその子供にそのあれ着せてこれ着せてあれ習わせてとかって、まあそれ生まれたらそうなのかもしれんけど、でもやっぱりさ、自分で稼いだ金自分のもんやって思ってまうしな、子供のもんじゃないって。だからその子供生まれてからな、貯めてあげようって思うんやったら貯めてあげてもええかもしれへんけど、
ある程度はね、あった方がいいかもしれんけど、
うん、
子供のためを思って残すとかいう生き方はしてへんな。
まあでもこれもそれも子供できたら変わんねやろな。
なんでしょう、ね、
よう言わはるけど、
ね、
なんか女の人とかでも自分のもんいらんようになるってよう言うやん、
うんうん、
子供できたらどんどんみすぼらしになってってな、
だ母になるんよね、
うん
うん、
どうなんすかね。
明日死んでも後悔せんというぐらい今を精一杯生きるって、 どれぐらいなんていうんですかね、キラキラした感じなんですかね。もう本当に毎日全力でってことですよね、要は。
うん、
ちょっと想像つかないんですよね、僕。
じゃあだからもう多分この今の日本じゃ無理じゃない、てか今の日本じゃなくて地球上、多分こんなんさ漫画の世界しかもう無理やろ。
そうですね、俺は明日死んでもいい、
そうそう、
ただ今を生きるぜキラキラキラみたいな、
うん、ほんまそれこそ職業海賊とかさ
あそう
やね、そういうレベルの話
じゃ、まあ、族じゃないと無理やね、山族盗賊海賊、うん、
瞬間的にだったら思えるかもしれないですけどね、なんかものすごい感動したことがあったりとかして、いやもう今死んでもいいぐらいな感じのことを一時的に思うことあっても、
え、思ったことある？
ないです、
ね、逆に
ないね、
ないやろ、
ないっすね。でも
絶対ない。
登山家とかありそうじゃないですか、なんか、
あ、
山登り切った時に
そういう特殊なな
今だったらみたいな感じで。
アスリートとかってあんのかな。
いや、ないでしょ。
例えばやからその金メダル取ったとか、うん、そのボクサーやったらチャンピオンになったとか、
はいはい、
ないでしょ
かな。そっから先
の次見たいっしょ
かね、
二冠したいとか防衛したいとかあるんじゃないんかな。
まあでもそうか、この間チャンピオンのあらはって村田
亮太
でしたっけ、はい、村田亮太もそうやな、あれ上にスーパー王者か、
うんうんうん、
がおんねんな、なんか最強の、
なんかそれはまだ倒してないんで、
ね、35戦35勝1分けかなんか、33KO 初めの一歩です。幕のうち一歩以上でやばない。
しかもミドルやもんね。
やばいよ、う
ん、でミドルってでも見応えあったよねやっぱ。
いやそうやて、あほんまに
楽しかったもん。
え日本人で2人目か竹原さんの次か、うんうん、ね
そうそう。
だからはあれ防衛ゼロか、一回防衛できてないからね、次速攻やられたかなんかで。いやミドル級ってだって日本アジア人絶対無理って言われてる。
言われてますね、
うん、あれやから、あの人そんな強いんですね。
まあそれだけ偉そうにしてますもんね。
竹原の話ですね。
竹原も村田がそんな強いと思ってなかったよ俺。
え金メダル取ったんだっけ
オリンピックで。オリンピックで。そうですね。
じゃあでもさ、アマチュアボクシングやってる人がそのプロボクシングに比べて多分圧倒的に少ないやん。
うん、
うん、だからあの結構アマチュア上がりでプロで対戦したってあんま聞かん変でしょ。なんかそう鳴り物入りみたいな。だって日本でも2人目かなんかですよね。なんかあの金メダリストでオリンピック金メダリストで、うん、ほんまに世界チャンピオンになったっていうの日本で2人目なんや。
金メダル取った人がそもそも多いの？
いやそれ自体が何十年ぶりとかですよ確か。金メダル、
あそうな
の？確かボクシングで金メダル取ったの自体が何十年ぶりで。
じゃでもそもそもなんかルールとか全然違うやろアマチュアとプロで。
あそうなんや。
あれだってなんか KO がそんな重要じゃないんですよね倒しきらんと。なんかあれ全部ポイント制で顔に当たって何ポイントとか。
はいはいはいはい。
そうそうそうそう。点数制。まあ、
剣道みたいなノリ
だ。そうそうそうそうそう。だからそこまでやらはる思てへんかったけど、あのそうあのインタビューでも言ってはったけど、なんかそのデビュー戦がすげえしょっぱかったんよ。鳴り物入りやったんや
けど。まあ、注目されてましたもんね。
そう大注目やったんやけど、いざ蓋開けてみたらっていう感じだって、うんうん、でそのまんまほとんど注目されずにね。こうなんかの世界戦の前座みたいなんでやったりとかっていうので、たまにテレビ放映 で知らん間にあんななってはってびっくりした。
ボクシングってそのパターン多くない？あんま知らんけどいきなり有名なるパターン。
ああやるね。
うん確かに。
まあでも頑張ってほしいなミドル、
うん、
ちょっとそのスーパー王者にやってほしい。
あれはやっぱテレビで見応えあるもん。
うん KO 率が普通ちゃうからな。多分ミドルぐらいまでいったらね、うんなんかほぼ判定までいかへんっぽいよマジで。
それ負けてもいいからやっぱ戦ってほしいですか？負けるぐらいならやめてほしいですか？
いやというか多分やで、多分村田の多分もう多分勝てへんのよその人に。
まあまあ戦績とか的には
そうでしょうね。あのほぼ 100% 勝てへんのよ、うん、強すぎて。だから多分それに負けて引退するのが多分一番綺麗になっちゃう。うん多分階級下げるのきついやん。
うんうん、
あの人ら多分ミドルまで行っちゃったらね、
うん、が
で多分ミドルとヘビーで多分えげつない差があるから、う
んね、えミドルの次ヘビーな。
ミドルの次多分スーパーミドルかなんかですよね。間に1個でそれが昔のライトヘビーになるのかな、
うんうんうん、1
個挟んでのヘビーやから。でその1個でも多分あの辺から多分1階級上がったら劇的にちゃうらしいからマジで。
一回りぐらい変わりそうやね、
うん、でヘビーなんか行ったら一応体重制限なしなんですよね。無制限になるから、うんだからヘビーの王者ってやっぱエグいのよ。やけどそんな中でねそのスーパー王者っていう人がそのパウンドフォーパウンドっていうのがあるのよ世界のその有名なサイトかなんかで、はい、全階級ごっちゃにして一応ランキングつけるというそれの1位なんよ。
へ
え。今すミドルのスーパー王者って言われてる人が、は
いはい、じゃあ無理じゃないですか、
うん、そうそう主要4団体のうち3団体のチャンピオンかなんかやからスーパー王者ってなってて。
へ
え。そうそうそうそうそう。ほんまに強い
っすね、
うん、絶対無理やねん。それに負けて終わんのが綺麗なんやろね、うん、ってなったら多分それこそさもういいんじゃない。
うん、あー確かにね。いや勝ったらもうええやろ。
いや勝ったらやれたらっていうレベルちゃう。
あーそうなのかな。
あーそうかそうか確かに。
まあ挑むことすらできひんねんもんな
多分今。多分そういうことやろ
う
ね。
うん、
そう考えたら恐ろしいチャンピオンっすね。
すごいよね、
うん、だってなんかさ不思議じゃない。その日本でさそのボクシングよう見てたらさ、うん、チャンピオンになってもみんな夢を語らはるやんか、
はいはい、
そのラスベガスでやりたいですとか、
はい、
なんか変じゃない。なんかチャンピオンなんやから別にどこでやっても OK っぽいのにさ、うん、なんかチャンピオンやのに別に一番強いわけじゃないみたいな、
う
ん、
そうね
雰囲気がなんか嫌やなってすげえ思う。
注目度がっていう話ですよね。
っていうこと
は
そう。だからその村田も多分そのミドルで王者になったけど多分世界中から見たら多分相手にされてないっていうレベルで多分ラスベガスのリングにも立てへんっていう。
うーん
そういうあれなんよね。多分お金が集まらへんとか。
そういうことね。
あ、厳しい世界ですよ。だからそういうところにいたらね、この感覚は分かるけど、
っていうのがないもんね。
確かに。
フリーズ引いても嫌やもんな。
明日も行きたい。明日も引きたいですもんね。
そうね。
明日2回引きたくなっちゃうから。うん、やっぱ老後のこととかを適度に考えるっていう。
老後のことってでも例えば何よ。
だから、まあ、年金生活とかってことじゃない
か。いや、俺もっとあれやと思う。カップラーメン食べへんとかやと思う。
どういうこと？
なんか良くないやん絶対体に。
まあね。
うん。
嘘やろ。
え？
そうじゃ
なくて。何？体をいたわるという意味よ。
なるほどね。
うん、食生活から。
でもなんかその細かすぎて帰らないですね。カップラーメンまで行っちゃうと。なんかもう明らかにタバコやめるぐらいはっきり分かるもんだったらすぐに帰られるんですけど。何十年やってちょっと違うぐらいの。
でも老後の、うん、でも世間一般では老後のことってお金の話しちゃうの。
まあ貯金やろうね、う
ん、貯金っていくらぐらいあったらいいんですか。
5000万ぐらいいるんじゃないですか。
嘘やろ。
何歳からですか。定年してから。
だって年金定年してからだいたいなんか3、4000万からなんかとか言って
ね。70からぐらいですよね、年金のもらえるのって。
そんないいん
だ。だから仕事辞めてからのブランクがあるから。
仕事辞めて
でそれがまた引き上げられるかもしれんみたいな話あるから。
70ぐらいになるかもしれんねんな、うん、定年が。
定年が伸びるんじゃないで。
え、定年も伸びるっていう話
じゃない。一緒に全部伸びるみたいな。
あ、そうな
ん、うん、定年もなんか今65ぐらいになってますよね。
そう、
60から。
それって例えば、60だったじゃないですか定年って。50その決ま伸びるのが決まった時に59歳だった人も5年延長のあれになるんですか。
多分そういうことだと思う。その時60じゃない人、
その時働いてる人は60までにしてあげてほしいですよね。
でも
いやでもそもそもその多分年金制度が変わってるから多分
だから別に辞めたいわけじゃないのよ、
うん、その人も。そうなんですか、うん、むしろ働きたい人とかもたくさんいるってことですか。そうそう、
年金も今多分60でもらうのと5年待つのかで金額変わるとかそんなんあるやん。
へ
え、うん、確かなんか
そうですね。待った方
が
もらえる、ね、
待った方がそう、そっから死ぬまでずっと額が大きなんだよ。ただ、うん、あの今まで通りの年齢でもらったら少なめ。
うーん、
だから結構な差ですよね月、月ほんま5万とかそんぐらいの差出るぐらいの。
あ、うん、そうか。
社交性70まで生きてるかわからないんで
ね。いや70までは生きられるやろ。
それは多分生きられると思うけどね。
そうか、5000万か。
結構きつい。
きついですね。
結構やな。結構やな。
だからもうほんまに子供に稼いでもらうしかないよね。
いやそうやな。だからなんかすげえピンときた。あの必死でさ今なんかその野球習わしたりとか
英才教育、
そう英才教育してるって言わはんの。なんか
だからその100歩譲ってというか、まあ別に介護してほしいんじゃなくて、うん、せめて独り立ちしてくれな困ると。
うん、
面倒は見れへんでって思うよね。
じゃあこれほんまさ笑い事じゃないけどさ笑かしできんけど、うん、引きこもりとかなられたらどうする。
どうしよう
も。確かに。
でしかも特にさ2人とも遊びに行くの結構好きやんか、うん、っていうその性質上で生まれてきた子供がむちゃくちゃ引きこもっとってずっと、うん、
ただ僕ら引きこもり体質でもありますよね。
まあそうやね。家で、まあ、3人でオーバーウッチしてるかも、いや4人でオーバーウッチしてるかもしれないね。子供子供、
ね、確かに。パーティー組んでるかもしれないね。
でも結構ゾッとはするな想像した
ら。まあね。
でも気持ちが分からなくもないだけに、
その理由にもよるんじゃない。なんか、
あ、確かに確かに。
そのいや学校行きたくないから引きこもるとかやったらやっぱそれはもう怒らなしゃあないけどさ、うん、なんか仕事行ってすげえ嫌なことあってどうしてもう外出られへん、外出んの怖いみたいな状況やったら
精神的にな、
うん、とかもうなんかまあ家いときってなるかもしれんもん
ね。いやそれ分かんねん。それ子供やから多分かわいそうでしっかり直しやという気持ちもあんねんけど、その時にやからそれこそ65とかやったらってことですよ。
うん、
子供何歳ぐらいなんですかね。30
だってさ、例えばうちの親父が多分俺産んだのが30ちょいぐらいなんよ、はい、だからってことは今ちょうど65ぐらいっていうことなんね。で例えば俺がその学生時代終わって、うん、まあ22、3やんか、 そんぐらいで、はい、でまあ仕事2年ぐらいやってて、そっから25ぐらいで引きこもりになります、はい、その時は言うたらまだ50代ぐらい、うん、50代半ばぐらいでまだ仕事バリバリやれるし、まあその気持ちはあってもええかもしれんけど、でも多分その時引きこもりやったら高確率で多分今のその34になっても多分引きこもってまいそうな気するやんか、ってことは親父がもう65になってるわけですよ定年の、
はいはい、
うん、
なるほど、
結構やばい状況じゃないって、
うん、でもそれ結構ほんま社会問題になってるやん、
うん、
俺らが話し合って解決する問題じゃない、
いや違う違う、でもゾッとした、うん、俺なんか今まで流し見でほんま人事のように見てたけど、
俺そういうの結構好きで、なんかあのヤフーニュースとかにたまになんか、うん、かされて載ってんのよ、ファイナンシャルプランナーに相談したその一家の現状みたいなのから載ってたりすんねんけど、結局やっぱ本人がもう変わるしかないもんね、で引きこもってる本人もバカなわけじゃないと、
いや
だお金が家からなくなっていくのは分かってるし、親がもう来年から働かへんのも分かってると、だからお小遣いちょうだいは言わずに、自分からご飯食べたいも言ってないっていう、自分は餓死しても仕方がない民やからっつって、でも親が運んでくるものだけ食べてると、って見たらなんかやっぱもうどうしようもないねんなって、い
やだから気持ちはあんやろな、
うん、いやあるやと思う、前向きは前向きなんよ、
やから多分病んであるっていうこと、
うん、
もうやけど、でもちょっとでもほんまにそうやね、まだ年齢が年齢やから引きこもる側の目線やねんけど、うん、でもどっかで多分引きこもられる側に変わるわけやん、年齢的にどんどん、は
い、まあ、ゲーム配信でもやりって言うわ俺、
そうっすね、今こもってても稼げる時代なんだよっていう、
あーあーなるほどね、あそれはいいかもね、
まあ、自分のその趣味を1万再生、うん、2万再生から始めてもいいから、いつか10万20万とアニジャやったっけ、なんか有名な人いるやん、
アニジャとオトちゃんのように、
あでもそう考えたらいいですね、YouTube も、
まあ、まあ
で今もう YouTube だけじゃないからね、なんか Twitch とか、うん、なんかまあいろいろあるじゃないですか、海外のやつとかも、でも日本語とか関係ないから外国とかでも
でもその引きこもりの人がさ、うん、顔さらしてさやれるもんなん
か、顔出さへんのよ基本的に、
声は
声は出す、
声出さんでもなんかめっちゃ再生取れるやつもあんねんな、逆に実況とかない方が、
いやでもあれあんまないんちゃうかな、
あんまないですね、
そう
ですね、だからまあいい時代なのかも分かんないです、ね、
ひょっとしたらそうかもしれんな、
はい、まあ、いろんな道があるよと、
何が当たるかも分かんないですよ、はい、はい、分かりました、はい、じゃあ次行きましょう、
はい、ラジオネームマイドさん、シュレがディスカッションで獲得ポイントが4ポイントです、美味しかった台、ジョリキシ会議の皆様こんにちは、毎週の配信が楽しみで前の夜が眠れません、さて今回のディスカッションのテーマなのですが、人生で拾った一番美味しかった台、つまり期待値が高かった台です、隣の人が6確定に気づかずやめただったり、天井寸前の台、朝一リセットがかかっておらず AT スタートなど美味しかった台についてディスカッションしてください、自分は前日凱旋の1450ゲームやめをリセットだろうと思い、薄とまさかの末置きで7連して朝からアドを稼げたことです、
アドって何やん
何
アドバンテージってこと、
ああそういうことか、
アドってアド稼ぐって使おう、
そんなこと言う
アド
の
俺これ誰にも負けへん自信ある
から、これでもジローくんはいっぱいあるやろな、
いやいっぱい、まあいっぱいある、まあそんなの言い出したらこれあれだよ、天井寸前とか隣の人が6確定とかじゃなくて、俺大当たり中の台もらって5000枚出したことあるから、もう俺の勝ち、
あーそれやばいっすね、
俺の勝ち、しかも閉店まで行ったから、閉店まで行って5000枚だっただけやから、
えもらった時点で結構ゲーム数残ってたってこと、
いやなんか100ゲーム200ゲームぐらい猪木をもらったんよ、猪木伝説
だから
AT のやつです、なんかすみません、仲いい常連の人は忘れたけどもらって、そっから 何かしらいろいろ
引いて、100、200でもだいぶ嬉しいですよね、
俺も鬼武者、新鬼武者で昼ぐらいに自分の台を打ってたんですよ、うん、でフリーズで6000枚出てそろそろ帰ろうと思った時に隣の人もフリーズ引いてたんですよ、で2000枚ぐらい出てたんですよ、
はいはい、
でその台もらってそのまま6000枚隣に移して1万2000枚まで行ったんです
よ、うおーすげー、すごいね、
ちょっと待って、
負けちゃった1000枚
負けちゃった
あれちょ考えといて考えといて思い出して、
まあ、当たりはなしにしましょうよ、うん、
当たりなし、
当たりとかもらう系はなしでもう拾ったっていう、
やった俺1やで、
でも俺ジローさんなんか聞いたことあるんですよね、当てていいですか、
俺もなんか聞いた、
当てていいですか、
うん、
消費法、
あ、そうそうそう、秘宝での1570ゲーム。
うーん、
もう俺の勝ち。1000円で1000円で2700枚ぐらいの期待値を取ったし、俺の勝ちやわ。
それやばいっすね。
負けようなかったもん。
え、それ酔い腰かなんか。
あ、当日当日
当日
なんで落ちてた
の。あれやった
ら、
リセットっていうか、あの ART にカウントになるから。
そうか、そんなそんなのないな、そんな爆裂的な
これまだちょっと当たりなんやろうけどさ、俺はこういうのないのよ全然、うんうん、やけど前京都に住んでる時に、そのうちの同棲相手の優子さんと朝ふっと打ちに行ったんよ、近所のボロボロのホールに。そしたらあの番長2、2人で並んで打って朝一をコイン入れたら、優子の台がいただきラッシュ中で始まって残り650ゲーム
へ
なんかや、
番長はある、番長はある、
どういうことってなって。
俺もあるもん、あれ、消えんのよ電源オフオンで、ライトがランプがいただきラッシュので入れたらいただきラッシュのよ、サラバもそう。
え、でもさ閉店、
違う違う、朝やる店舗は夜消して帰んのよね多分。
あー、なるほど。
で朝来て異常なしを確認した。だから1枚ずつメダル入れていくわけにいかへんやん。だからこれはこれとこれが あれになってるからリセットしようでして、だからリプレイのままだからリセットかけてとかやったはったけど、その台はリセットかけてなかったんや
ね。なるほどね。
へ
え、な
るほど。
いや、びっくりしたよ。全員見張ったから、やっぱり店員もバーン走ってきて何ってなって
え、それそのまま打てたんですか。
そのまま打てた。そりゃそうやろ、それなしって言うわけにはいかんでしょ店。
うん、
そうだから、それで結局4000枚ぐらい出さはって。
そうけえな。
この6確定の話でした。俺ウルトラマンウォーズ64日連続打ったで。
あ、なんかあれやんね、あの書き換えのやつやったっけ、
ニジトラ、ニジウルトラマン、うん、レインボーになって内部的に設定6になるってやつを。
これでも天井寸前とか全然ないわこれ。
うーん、僕僕よく行ってたホールでいつも本当に絆だけ満台なんですよ。でも別に絆も強いわけじゃないんですけど、なぜか絆だけ満台なんですよ。でそこで当日10スルーの台拾ったことありますね。
へえ。
いつも満台なのになんかずーっと座ってパワープロやってる兄ちゃんがいて、うん、そこで本当に 3,40 分パワープロやってるんですよ大丈夫かなと思って、なんかやってあげようかなパワープロと思って
したら、嘘じゃない、
いやそうなんですよ、パワープロやってあげようかなと思ったらパワープロやりながらどっか行ってバラエティのゴルゴ座ったんですよどうしたと思って、で当日10スルーで
いいね。
でそれ名前出たん。
でも2500枚ぐらい出ましたね。
へえ。
パワープロ兄ちゃんは
もう別に勝ち負けどうでもええんやろな。
うん、
出たらラッキーっていう、
6じゃなかったっていう気持ちの方が大きいんちゃう。
うん、
そうか、なるほどね。まあでも探してたらいっぱいあんやろな。
うん、
なかなかないね。そうでももう今やもうほぼないんじゃない、そういうイレギュラーなことしか。みんなもう大体分かってるやん。
そうやね、
携帯で
もう無理やね、うん、ここまでいくと。
でしかもこれからね、天井もバラ色じゃなくなってるし、
うん
うん、そうですね、当たりだけとかっていうことやとなかなか美味しい花じゃないんじゃないでしょうかね。はい、はい、じゃあ次行きましょう。
はい、ラジオネーム二藤さん、種類がお悩み相談で獲得ポイントが0ポイントです、はい、エンペラータイムにおける心理状態について、はい、チロ騎士会議の皆さんこんにちは、毎週楽しく拝聴させていただいております、はい、タイトルにもありますように今回はエンペラータイムについてお便りを書かせていただきました、
はい、
ここ数ヶ月勝ちが続いておりますといっても、仕事と家庭の都合で週に1回ほどしか、打ちに行けないので毎日のようにホールに行ける状態であれば、負ける確率も上がるのでしょうが、給料に手をつけずに、生活が遅れている、心も懐も余裕のある日々に大満足していました、しかしある休日、さあ今日も朝から頑張るぞと意気込んで、ホールに向かっていた途中で、いや今日こそいよいよ負けてしまうかもと急に打つのが怖くなってしまったのです、学生の頃は波を逃すなと言わんばかりにいいときこそガンガン打ちに行っていたのに、スロット打ち始めて約18年、勝っても負けても大好きだったスロットを怖いと思う日が来るなんて、と自分でもびっくりしました。皆さんはこんな心理状態になったことありませんか。特にスロットをなりわいと、と 化していた、ことのある、二郎飯はいかがですか、ぜひご意見とお聞かせいただければと、思います。 PS かすかに聞こえる弘中さんの声に毎週癒されております。
これはあれちゃう、もうエンペラータイムの上行ったんちゃうかなと思うよ。
どういうこと、
負けるとき分かったんや。
ああすごくね、これはすごいっす
ね。いやだからエンペラータイムの1個上よこれは。
あなるほど、
ね、エンペラータイム極めすぎてずっと勝ってた。だから、多分この学生の頃から思ってる波を逃すのは自分でも分かってるはずなんよ。でもエンペラータイムが過ぎて、あ今日は負けてしまうと思ったから引いたっていう一番いい心理状態なんだよ。
すごいね、
オカルト的に考えると一番いい状況なのかもしれん。むしろ
引き察知能力が飛躍的にアップした。
そうそうそう、
なるほどね。
だ18年やってきた体制よこれはもう完成形よ、
うん、
かゆえの感覚、
うん、だ40歳ぐらいかな、でやっと結びついたもう努力が実った瞬間じゃない。
なるほど、
ね、花が咲いたんよ。
でこの人がいや今日こそ言うよ負けてしまうかもで言って結果どうだったのかっていう
気になるな。
言ってないんじゃないかな、言ったんかな、
どうなんやろな。でも週一やろ、
うん、
週一でさあやっといけるっていう状態の日にさ、
うん、
いよいよ負けるかもとかっていう心理状態になってさ、
うん、
引くもんなんかね、やっぱ今日やめたっつって、
いやなかなか引けるもんじゃないんじゃないですかね。
でも気になるね結果は、
うん、確かにね、
うん、
そうか。でも週1回でエンペラーって思えるぐらい勝ってるってことはまあ2ヶ月ぐらいは勝ってたんじゃないですかね。
だってさ給料に手をつけず生活できんやで、しかも家庭持ちで、
うん、
だから1月結構な額いってるってことだよ。
そうね、
多分
すごいですね。
多分下手しに2万枚ぐらいプラテンと余裕持ってってなったな、
うんうん
うん
うん、
そうですね。エンペラーエンペラーか、今まで来た中で一番エンペラータイムだった時は僕本当に朝起きた時点で期待値プラスっていう最強の時期があったんですよ起きれるかどうかっていう起きたら勝てるんで絶対っていうような時があって、その時がどんぐらいだったかな、一月で、4万枚プラって、で僕ずっと原因というか理由を探してたんです。なんでこんなに勝てるんだろうと、朝起きるだけなのに。でその時あの彼女と一緒に住んでたんですけど、僕言われたんですよ、あのトイレに行ってないからじゃないかと、でいわゆる運が体の中にあるからじゃないかっていう風に言われたんですよ僕その時便秘で本当に行けてなくて、でずっと腹パンパンだったんですよ。だからそれじゃないかっていう話で、
いや運はないで、うんこやで、それ
え
それうんこ溜まっただけ
や。いやちょっと待って、それはみんな分かってるんですよ、
うん、
その上でのなんかその分かります、ヤモリがいて家を守る的なことです
よ。分かんない分かんない、
ヤモリがいて家を守る、うん、あのフクロウであの苦労しないよみたいな、うん、そういうことで運が体にあるから、うん、あの運がついてるみたいな。
で実際うんこ出たら終わったん、
ま、その日にってわけじゃないですけど、まあ徐々にはい
いやでもこれ二郎さん的にはいわゆるエンペラータイムってその確率の収束だったりとかってい
う、まあブレやよねだから良くも悪くもブレやからね。
えお前最高価値額ってどんなもんな、その月
70万ぐらいじゃなかったかな。
あそんぐらいなの、言うてでもそんぐらいなのやな、うん、そうそうそう、
100万とかいったことない、
えぐいぐらいいってるイメージやけどな。
全然全然。
あそうなんや、
うん、
最高はどんぐらいですか。
いやでも言うて30とか40ぐらいじゃないですか。そんな月トータルで、
うん、なんかでもさ、うん、適当に売ってる人の方がさ最高価値額月のなんか結構えぐい数字ってはったりとかするな、うん、なんかきっちり立ち回ってる人って大体やっぱその辺になるやんか、その二郎の言うてるその辺に100いくかどうかぐらいの、
しかもやっぱ狂ったように打ちに行ってないからね。
あ確かにな
るほどね。エンペラータイムな、でもこれでも
でも分かるねんな、このエンペラータイムあんねん俺も、
うん、
たまにめっちゃ勝てる時あるやん、
うん、
でもみんなあるやんこれ、年に2回ぐらい
なんかどの台打ってもとりあえず勝てるみたいな、
やりますね、
うん、最近めっちゃ強いみたいな、うん、であの明日結構大事な収録やこのままいけると思ってその日に終わるやん、うん、大体そうやん。
あれなんやろな、ほんま不思議やな、
不思議、ほんまに何言っても勝てるもん、
何にも考えんとな、
うん、
まあ、でもこの人のこのさ、いよいよ負けてしまうかもとかっていうのってさ、多分だからその、うん、気持ちに逆に多分普段あんま勝ってない人なんかも知れへんね、
まあ、もしかしたらね
もしかしたらやからその給料手つかずで生活が遅れるっていう余裕を逃したくないっていう恐怖感、
まあ、だから、あくまで論理的ではない人なんじゃないかな、うん、その勝てるようなことをしてないというか、うん、勝てるようなことをしてて負けてしゃあないしさ、
まあ、でも確かに怖いわね、その数ヶ月間給料手つかずで家族養えてる状態で、一発負けちゃったら確かになし崩しに、大体でもエンペラータイムらしきもんの後ってガツンってくるやん、
まあ、巨食と過食みたいなのよね、
そうだから大体ほんまプラマイぐらいになるイメージやから、
そうですね、しかも基本的にその跳ね返りが後に来るじゃないですか、だからそのエンペラーの時の勝ったあのお金って大体なんかに使っちゃってません？
そうやね、
で結局終わってみりゃ結構マイナスになってるっていう、
そういうイメージが、ほんまに悪戦身につかずとはよく言ったもんで、なかなかね買ったらその金使っちゃって、まあ、どうなんやろうね、で結局これは何を聞いてはんの、
まあ、心理状態、
状態
今日負けてしまうかもとは思わないですね、まあ、いつまで続くんだろうと思いますけど、あ今日やばそうだなとかそんな怖くなるほどは思わないですね、むしろ起きたらもう時間確認して1分でも早くホールに
しかないよね
ぐらいな、
でもまあそのなんかうわ負けちゃうけどいかなみたいな恐怖観念に駆られたこともないからね、
そうですね、
まあ、ラッキーぐらいにとどめといたらええんちゃうかね、
そ
うね、
深く考えることもないかもしれないですね、
はい、ということでじゃあラストのお便りいきましょうか、
ラジオネームアペックX さん、はい、シュレが通常お便りで獲得ポイントが6ポイントです、はい、昔は良かったおじさん、ジロキシ会議の皆様こんにちは、いつも楽しく拝聴しております、最近昔は良かったと口にしている年上の人をよく見かけます、自分は年齢も若いためあまりそういったことを口にすることがないのですが、気を抜いている時ポロッと言っていることがありました、これはおっさんに近づいてきた証拠でしょうか、昔は良かったと言っている人は大体おっさんだと思っているのですが皆さんはどうでしょうか、
逆じゃない、おっさんしか言えへんセリフじゃない、
まあまあまあそうやろな、
だからそのなんやろ、俺ももうもはや昔は良かったおじさんやん、飛砲伝1570拾ったなとか、設定6あんだけ気軽に打てたとか、見た目だけで分かったとか、もはやもう昔は良かったおじさんで比較してしまうもんでしょ、
まあね、でこれさ、その昔は良かったっていうことを、がそのセリフがなんか結構悪っぽくさ、言われるやん、なんかその結構サラリーマンとかでも昔は良かったとかっていうのでなんか結構その良くない言葉みたいな扱いになるけどさ、でも実際多分昔より今の方がいいってただ便利になってるだけな気すんねんか、なんかいろいろさ、そのまあスロット以外のことでも昔の方がまあテレビ番組とかにしてもむちゃくちゃやれおもろい番組多かったし、なんか結構がんじがらめやん今って、
はいはい、
なんで、
でも違うで、その昔は良かったおじさんが嫌われてる理由は、それがほんまに良かったかを語ることができにくいっていう、だから昔と今を比較することってほんまにできひんくて、だ今昔のテレビをやってもいいですよってなっても、じゃあそれが流行るかって言われると多分流行らんのよね、だむちゃくちゃやっていいですよっつって芸人が車壊したりとか、なんか極端にエロい番組みたいなんとかやっても多分大して流行らんのちゃうかなと思うよ、
ああまあ多分そうやろうな、
ニーズに合ってたっていうだけであって、その昔は昔の、
だからそこに関しての許容量が多分全体的に社会世の中、全体的にね多分あの器量が狭なってるっていうところはあるんじゃないですか、だから多分そのよくさ言い換えたら昔の方が自由やったとかっていうことに多分、なってくるのちゃうかなっていうのを思うんですけども、
これでも僕は究極言ってしまうと昔は良かったっていうのはまあやっぱり過去は美化されるものですし、そのセリフはまあ小学生でも吐くし、僕らぐらいの年でも吐くんですよ、ただこれ昔は良かったっていう昔って言った時点で良かった昔は良かったおじさんになっちゃうと思うんですよね、だから僕が中学校に入った時に 小学校の時はこんなに先生厳しくなかったのにな、前は良かったなって思ってたんですよ。でも前最近のことなんで前っていう言い方してたんですけど、成人とかすると昔はなとか言うようになったなとかって思ったりして、そうなった時点でもう昔は良かったおじさんになるんじゃないかな。
まあだからそれってその次郎君が言ったことやんな、多分さ、このセリフ言えるのはもうおっさんしか言いひんっていう、うん、まあでも多分どの年代でも言うてるやろ似たようなことは。
まあ言ってんじゃない、
前の方が良かったとか、
過去に戻れるならいつに戻るとか、そんなくだらん話、砕いた話とかでもそうやしね、
多分
今を生きてないわけじゃないよ、昔は良かったおじさんも、うん、きっと、うん、だからその昔が良かったっていう思い出話をして、ちょっとこう今の現状苦しいのあれをなんか吐き溜めを作りたいだけなのね。
まあでも冷静に考えたらさ、60、70になった時はそらね、学生時代の方が楽しかったやろうと思う、思ってまうしな、うんうん、若い20代の時の方が、別に悪くはないんちゃうかなと。まあ別にこの人も悪いとは言ったらへんのか、まあ、ただそれが口癖になったらな。
そうね、あと論点がずれるときも嫌かな、なんかこう例えばパチスロの話をしてて、いやでも昔はこうやったからなみたいな、なんかそういう論点がずれるタイミングがたまに、なんかそういう昔は良かったおじさんってあるから、そういうの以外やったらね、
まあ、思い出話やったらいいんじゃないですかね、
そうですね、
ね、終わってまいました
じゃあまあちょっと締めのトークを、
締めのトーク、
昔は良かった話しませんか、じゃあ
いいよ、
ああいいよ
昔は
各々の昔でいい、
ああそうですね、
パチスロ関係なくて、
関係ない方がいいですね。
ああ俺もうすげえ昔は良かったなって思うねんけどさ、
はい、
俺朝まで遊んで、朝から遊んでたんよ
えそれは、朝例えば出て朝帰ってきました、で次の日の朝まで寝てたのか、
あじゃんじゃん、そっから風呂入ってやね。
なるほど、
風呂入って、まあ、俺パチスロ家に行くなり、なんか友達まだ学生のやつとかおったから、なんかバイクで迎えに行ってとか、で乗せてちょっと一緒に家に行こうぜとかもそうやし、で終わったらバイト終わったやつと合流して朝まで遊んで、俺いつ寝てたんって思うもん、
ね、体力的な話ね。
もうそうやし、金なんて大してなかったんよ。それこそそのパチスロで稼ぐって言いながら、まあ、そのマックス70万の振り分け内訳も、大してうちに行ってないのよね、遊んでるから。で、まあ、そこそこそのなんていうの、バイトよりかは金はあるけど、別に70万なんて遊んでたらすぐ消えるっちゃ消える金やん。その他に収入もなけりゃ別に何もしてないような人間やしね。えだから別に何もなかったのにあんなに楽しかったんやって思うと、
あー分かります
昔ってよかったんかなって。
あー分かります分かります。
じゃあ俺なそれな今ちょっと、ふと思ったんやけど、自由ってあんまりない方が楽しめんのかもしれへんなって、こう自由すぎると逆に思んないんちゃうかなって思
って。あー、まあ、分かります分かります。
なんか制限がないやから、例えばそれやったら、はい、そのお金があんまりない中でこう友達と、お金があったら語り合うことすらあんまないやん、金使って遊ぶわけやから。でもそれが結局楽しい思い出になってるわけやんか、金ないのにひねり出してなんかみんなで焼肉食うだとか楽しい思い出になったりとか。でさっき言った結局テレビもそうやんか、言ったら今みたいにさ、あの何でも探しゃ何でも見れる時代じゃないわけで、与えられたもん見るしかないわけで、だから多分そういうむちゃくちゃなエロいやつやったりとか過激なやつが面白いと感じれてたとか、今逆にそういうのいっぱい何もでも探してあるから、そう次郎君が言った通り、多分今あれをやっても多分流行らんし評価もされないし、むしろ多分こんなもん流すなっていう論調になってめっちゃ炎上して終わりとかってなるから、多分そういうことなんかなって。なんかその自由があんまりない方が、
どっかで制約された方がいい
かな、制約された方が、いいのかなって。まあ、人によるけどね。だからあの前言ってた話は、俺もゲームも結局さ、オープンワールドのゲーム渡されてポンって楽しそうとは思うけど、やってみたって俺全然楽しくない人やねん、オープンワールドって。あの何でもやっていいよって言われても、え何したらいいかもうようわからんってなって、むしろああいうドラクエとかみたいにストーリーがこう
入って
そうそう一本上手でやる方が俺は好きやったりとかするから、
確かにそうかもしれないですね。 な。なんか学校とかもそうですもんね、校則があるから破った時楽しいですよね。
そうそうそうそう、そうそうやねん。授業サボってもいいよって言われたら多分何も思んないねん。
そうですね、確かに。
ずっとサボってて多分ダラダラダラダラ毎日してるだけで学校行かへんかったりとかするんやけど、多分怖い先生、怖い先生がいる方が絶対おもろいやん、
う
ん、
はいはい、そう
ですね。なんかその1ミリぐらいある背徳感と罪悪感を楽しんでたみたいなところもあるもんね。
いや多分そうだと思うよ、
うん、
それの最たるもんが多分、うん、不倫とかじゃないの、
あーかもしれんね。
結構よう言わはるやん、その離婚、いざ離婚してじゃあひっついたら、ね、うん、すぐ離婚しはるとかってよく言うやんか、うん、その不倫してるっていうあれが
そこにピークを持ってきてしまってるっていう、うん、
そうそう、だからそういう意味でやっぱり学生生活が楽しかったって思うっていうのはなんか理解は、
うん、まあ、ちょうどいい、制約じゃないですけど、うん、規約という
か、いつが一番楽しかった？
僕は
小中高、
中学生ですね。
ああ、中学校なんや。
中学校ですね。
ジロー君は？
今となっちゃら、今となっちゃ大して遊ばんけど、高校の時は楽しかったな。それこそ自由やった。
俺も高校の時かな。うん、まあ校則も当然あるけど、でも中学とかに比べてさ、
うん、
なんか自我がようやくできる、
うん、
なんかもう自分の判断ができるようになるから、
うん、
悪いことするにしてもいいことするにしても、うん、校則守るにしても自分の判断的な。
はいはい、
なんかそこに自信を持てる年やん、うんうんうん、中学と違って、うん、中学ってまだなんか流されてる感、
まあまあそうね、
あるいは周りのあれに、
はいはいはい、そうですね、うん、
高校はさすがにもう自分で判断、うん、してた感が俺すげえ楽しかった、うん、
そうですね、確かに。
弘中さんは？
僕はもう完全に専門学校時代ですね。
ほうほうほう。
名古屋に一人暮らしして、
あ、
まあ自由の極みっすよね。
でしかも実家は遥か彼方の九州、
はいはいはい、
逃げ場がないぞと名古屋におるっていうのはすごく楽しかったですね。
はい、
あ、でその地元でも似たような人らで友達、あ、地元じゃあその名古屋でも似たような境遇の子らが集まって
遊んで、それこそもう金ないんでデニーズにひたすらいたりとか。
俺大学行っときたかったなっていうのはあるよね。
あります、
あるよね。
キャンパスライフにはマジ憧れます。
うん、
それはでもあるから。
しかもやっぱり一人暮らしてなんぼみたいなとこあるよね。
そうですね、なんか羨ましいですね。
羨ましい。
あ、でもそう考えたら俺もう1年留学してた時とかやっぱすげえ楽しかった。やっぱりそれのもっと究極じゃないですか。あの英語片言の日本人がいて、で中国人韓国人もみんな結局英語ほとんど喋れへんやつ、
うん、
でそれ喋れるようになってきて現地の友達ができて、で休みのたんびにオープンカー借りて、でもうアホみたいなんよ、車も50ドルとかで売ってくれはんのよ、道に置いてあるやつで、それ金もないしみんなで出し合って買ってとかして、なんか青春時代はって言われたら俺留学の時の方が青春やった、高校より。
そうか、
楽しかったね学生時
代って。昔は良かったっすね。
うん、昔は良かったよ、
はい、
で今な、その今の自分とその今自分がいっちゃん楽しかったとか思える時代比べてみて、まあ、多分その時の方がおもろかったんやろう、楽しかったやろうし、まあ、それを100点としたら今って何点ぐらい楽しさ、
まあ、ベクトルが違うんで何とも言えないです
けど。俺101点やけどね。
あ、上回ってんの、
うん、
あ、今の方が、
うん、
ほな、なんで昔は良かったとか言うの。
いや、あの時はあれやなんよ、ストレスがなかった。
あー、なるほどね。
今はそのストレスも楽しいんかもしれんけど、
うん、
ストレスがないってすごくない。
いや、まあそうやで。
あー、確かに。ちっちゃいことで悩んでたやん。
そうやな、
確かに。
え、お前今なんて
1点。
やめとけ。いろんな人怒られ
てる。いや101点の流れでのジョークだということをね、ひろなかさん、あの辻田さんにもしっかり伝えて
ほ
し
い。
でも本当にベクトルが違うんで ね、
あ、まあ
ね、その楽しさのベクトルが、うん、なんとも言えないですね、それに関しては。
まあ、でもあれをしたらあかんっていうわけでもないはずやのにね、大人になって不思議な話で。
そうですね、
なんであれができひんやろうかって思ってまうよな、大人になったら。
だからもう知ってしまったがゆえにですよね、知らないからこそ できてたっていう、うん、
あそれはあるかもな。
そうですね、
俺も酒覚えたんがいっちゃあかんわ。遊ぶってなったらもうイコール酒に。
あそうですね、
しかも
居酒屋とかになりますもんね。
あかんな。はい、ということで、
はい、
大丈夫でしょうか、
はい、
お時間、お時間やってまいりました。本日の、MVP は
アペックさん。
アペックさん、
ね、本当に昔は良かった。
アペックさんは良かったよ、
ね、うん、
アペックスさん、そうですね、
アペックさんは良かったよ。
アペックさんは良かった
な。なんか何ヶ月後かになんかアペックスさんのお便りが来て、うん、あアペックスさんのお便り昔は良かったのになとかって言わないように、はい、
うん、これからも精進しろと
何目線っていう話なんですけど
ということで、じゃあ今回の MVP はアペックスさんでした。
おめでとうございます。
です。
それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。